マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。ということで皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、といろんな状況下でこのレイディオを聞いてくださってるかと思いますが、今日も元気にやっていきたいと思います。マイケル長谷川でございます。週明けですけれども、先週はですね、金曜日の日ですかね、コンペを開催しました。この聞いてくださってる、このレイディを聞いてくださってる方もですね、多数ご参加いただきまして、今回はですね、多分今までの過去最多ですよね、参加人数としては過去最多人数の方が来ていただいたということになっております。ありがたいですよね、本当にありがたいです。で、今回ね、最多になったっていうのもですね、今、提供で、読んでいます、アークゴルフ、これまでのね、コンペはね、アークゴルフの関係の方のみだったんですけれども、今回からですね、僕が、20年前からやっているですね、幕張ゴルフ上達センターというね、元の会社名自体はね、ディパーチャー、株式会社ディパーチャーゴルフっていうことなんですけど、の会員様も合同でですね、開催したということもあってですね、過去最大人数ということになりました。本当にですね、やっぱコンペはですね、やっぱりたくさんご参加いただければいただくほどですね、盛り上がるというかですね、思いますよね。景品も良くなりますし、今はですね、スコアをね、みんな昔はこう紙のスコア書いてましたけれども、カートにね、こうスコアを入力していくとですね、もうリアルタイムのこのなんていうんですか、リーダーボードみたいなのが出てですね、実際のところシンペリアでですね、勝ち負けのところはですね、最後の最後までわからないんですけれども、グロスの順位ランキングがですね、常にどのカートからでもですね、確認できるということでですね、めちゃめちゃ面白かったです。はい。で、企画としてはね、コンペとは言ってもですね、大元はですね、アークゴルフの方のコンペですので、なかなか僕自身がですね、お会いできない、生徒さんであったりとか、今回アークゴルフのまずですね、募集の仕方としてですね、オンラインサロン、アークゴルフのオンラインサロンと、レッスン生にですね、まずお声掛けをして、で、次にですね、メルマガ、メルマガですね、僕のメルマガとかに登録してくださっている方にお声掛けをさせていただいたという流れになっております。ですね、そういうのもあってですね、アークゴルフの方はですね、なかなか僕がですね、お店の方に行けなかったり、それこそメルマガのね、会員の方はですね、直接お会いすることが普段だと難しいので、こういう機会じゃないとお会いできないので、ちょっとそのためもあって、僕がね、ちょっとラウンドレッスンまでいかないんですけれども、コース内をね、巡回するというね、そんな企画でやってます。で、朝は朝でですね、練習場、今回は結構長めに撮れてですね、スタートが、9時半からだったので、ですけれども、実際は7時半ぐらいから、受付を開始して、僕はその時間からですね、練習場の方に行って、来てくださってる方の、ワンポイントアドバイスみたいなことをしていきました。はい。普段からね、僕言ってるのはワンポイントでね、こう変えるっていうのはね、あんまり良くないよ、付け焼き刃的なレッスン良くないよって言ってたりしますよね。僕はフルモデルチェンジ、やっぱり、とはいえですね、その付け焼き刃のレッスンをしてもですね、1週間後2週間後にはもう元に戻ってしまうわけですよね。それは時間とお金の無駄ということで、実際のレッスンはですね、そうではなくて、僕はフルモデルチェンジっていうものをですね、お勧めしてるわけなんですけれども、これ幸いにもですね、これメルマガ会員の方であったりとか、もちろんですね、レッスンを通ってください、僕のカリキュラムをね、やっていただいているサロン生だったり、レッスン生はですね、もうすでに、レッスンのですね、カリキュラムを踏んでから来ていただくので、用語とかが入ってますんで、ワンポイントレッスンにならないんですよね。今ここやってるんですけど、これ合ってますか的なからね、入りますから、いわゆるワンポイントの付け焼き刃的なレッスンにならないっていうところが、いいところなのかなというふうに思っております。はい。で、そんなわけでですね、今回も怪我なくですね、無事に終わったんですけれども、 本当にですね、私が今回ね判明したことがあります。認めたくないんですけれども、私マイケル長谷川完全なる雨男に認定されました。はい、おめでとうございます。雨男です。はい、雨男です。これ本当に雨が多いイベントごと、しかもこのコンペ系のイベント、まあ去年はですね、その幕張ゴルフ上達センターの方でコンペやったんですけど、去年か一昨年か、これまた大雨、うん、もう今回で日にならないぐらい、もうずっと土砂降り、はい、で今回はですね、まあ予報がですね、まあ、ちょっと午前中ちょっと降られてるんですけど、お昼頃から晴れマーク、あ、ちょっと晴れ来るかなっていうね、感じの天気予報だったんですけど、あ、まあじゃあ午前中のね小雨ちょっと耐えれば午後気持ちよくできるよねなんて思ったら、最後の最後まで降るというね、はい、まあ僕はほらコース内回ってましたから傘差しながらですね巡回してたんですけれども、あ、雨上がったなと思って、僕は傘閉じると降ってくるね、降ってくるんですよ、ザーって降ってくるんですよ、うわーって雨だって傘すっかりじゃないですか、傘差すじゃないですか、もっとまた今度、雨やむ、あーでやんだなって閉じると降ってくる、これ繰り返し1日です。もう最後の方はですね、最後の9ホールはもうずっと雨が上がろうが降ろうがずっと僕は傘差しっぱなしでした。はい、そんなマイケル長谷川がお送りしております。はい、雨男認定されました。はいまあどうでもいい話なんですけど、本当にあれ雨男とかってあるんですかね、雨男晴れ男とかね、なんか俺はいつも晴れ男だからとかね豪語する人いますよね、どやってくる人いますよね、ね、俺もどやりたいです、雨男だっつって、俺雨男だっつって、雨なんかやりたいやつ集まれみたいな滝行です、もうそうなると滝行なんですね、その滝行やりたい人たちがド M の人たちが来るんですよね、滝行やりたいね、あ、滝行のことド M って言っちゃいけませんね、はい、修行ですか、はい、ということなんですけれども、まあ今回ね、いつもコンペがね終わった後にですね、いろいろこう気づくことがあるんでね、まあその時々毎回話してると思うんですけど、今回もね本当にやっぱいろんな気づきがあって、まあ面白かったなっていうのと、勉強になるなっていうのと、参考になるなとかね、あ、ここ足りなかったのかなとかね、反省とかね、すごいいろんな気持ちがね終わった後入り混じるんですよ、うん、でまあ1個目にですね、まあ嬉しかったなっていうことから言うと、まあありちゃんね、ありちゃんこれ聞いてくださってるかと思いますね、アリちゃんっていうのはですね、最初僕が180日間プログラムっていうのを、ね、作った時に、最初にですね、まあ、コロナになってね、コロナの期間に入ったぐらいの時に知り合ったんですけれども、まあ、最初に僕の180日間プログラム買っていただいたので、それをドキュメントでですね半年間追うっていうね、ことをね、やってたんですよね、うん、でこれを YouTube の方でも公開されてるので、ご覧になった方いるかと思いますけれども、まあその後ねプログラムが終わった後は、まあ、アリちゃん自分でね今練習して今頑張ってたんですけど、やっぱりねなかなか成績が出なかった時期もあってですね、大変な時があったと思うんですけど、まあ今回ねリベンジしますとね、もう雨だよね、なんて今日雨だよね、雨関係ないですみたいなことで結構ねポジティブなね発言が朝からあってですね、おおと思ったんですけど、もうリーダーボードで見るとですね、もうすごい頑張ってるんですよ、午前中も耐えて耐えてですね、スコアがね本当に、あ、頑張ってるなと思って、ずーっとねもうトップのね一番トップに君臨してましたからね、そう終わってみたら81でですねナイスプレーで終わったので、まあ本当にリベンジできたんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、今年はですねいろんなですねその競技、これからそのいろんな競技に挑戦していくということで、まあすごい、まあいろんなねことを学ぶ年にもなるかなというふうに思いますけれども、この調子で頑張っていただければ思います。はい、こうやってですね、まあコンペの中でですねこういう、ね結果をねしっかり出していく姿をですね他の方たちを見るとですね、まあ、多分励みになると思うんですよね。で特に女性の方なので、例えばそのね女性の方ってやっぱり力がない、ヒリヒリキであるとかね、体力の問題がありますから、まあできるできないやっぱついて回ってきちゃうとこあると思いますけれども、まあアリちゃんのようにですね、まあ練習嘘つかないですよね、やれば結果っていうのはついてくるので、頑張ってもらいたいなというふうに思います。はい、でね、でやっぱコンペの今回はすごいやっぱ毎回思ってることなのかもしれませんけど、前もね言ってる被ってるかもしれません。 やっぱりね、ちょっとあのプレイがちょっと無駄が多いなと思いますね。すいません、これ本当に参加していただいている方、これも結構聞いてくれてると思うんですよね。本当に失礼な話してると思いますよ。あのマイケル長谷川ね、せっかく参加していただいているのに、総評がプレイの無駄が多いっていうね、そういう話になっちゃってるわけなんですけど、まあ、ちょっとね悪い意味で取らないでもらいたいんですけど、本当にね、アリちゃんはね、実際のところずーっとね、僕一人しかいないんで、今回ずっと一組ずつこうぐるぐる回っていったので、最後の組になったんですよ。で、最後の2ホールかアリちゃん見たんですけど、まあすごいあのプレーのリズムが良かったんですね。ささっと打てるっていう感じで、で昔はもうちょっともじもじしてた感じがするんですよ。だけどやっぱりこうプレーのね、あのやっぱり自信もついてきたせいか、あのプレーのリズムが良かったねと思うんですけど、全体を通してやっぱり皆さんね、時間がかかりすぎてるなというふうに思いました。で、本当はコンペのね、閉会式とかで言えばよかったんですけれども、ちょっとそれね、変なこと言ってたら言うの忘れちゃって、ちょっと言えなかったんで、このレイジオで話してるんですけど、やっぱね、一打打つのに対して時間がかかりすぎ、時間がかかりすぎるっていうことは無駄が多いっていうことなんですよね。で、例えば素振りであったりいろんなことをやっているとは思うんですけど、じゃあ例えば、素振りをこう何回かやるっていうところに対して、それをやらなかったらナイスショットが打てないかっていうと、そういうこともないわけですよね。で、多分それをやらないでくださいって、例えば僕が言ってですね、やんない方がいいですよって言って、もう何も考えてすぐスパンと打ってくださいって言うと、ミスショットするとするじゃないですか。多分ミスショットしたら、せわしなく打ったからミスショットしたんだって多分思っちゃうと思うんですよね。だからこれってやっぱなかなか指導するのは難しいんですけれども、だからこういう場で言ってるんですよ、皆さん。なんで、皆さんあんま時間かけすぎない方がいいですね。で、どういうショットでいくかとか、どんなイメージでいくかっていうのは、もう例えばボールに向かっていくときとか、誰かが打っている、他のプレイヤーが打っているとか時に出すことで、自分の番が回ったらですね、もうパッと打てるっていう準備がもうできてないといけないんですよ。で、考えたってそこはもうあんまり結果変わらないんで、ただ単純にただただ本当に体を硬くしてしまっているだけに見えるわけですよね。で、見てるともう本当にそこ見てるだけで、あ、ミスショットっていうか、ナイスショットの確率がそれだけで落ちちゃってるなって、客観的に見てて思うわけです。なんで、皆さんもですね、本当プレーはですね、なるべく無駄をなくして、いわゆるプレーファーストですよね。プレーファーストを心がけるっていうのは、多分これはスコアにすごく直結してくるところだと思います。で、今回もですね、たくさん生徒さんもいましたしね、で、スキルの部分ではですね、朝の練習場とかでは、すごい球打ってる。いいスイングも、ね、だいぶできてきてる。ね、本当毎回出てくださってる方もいるので、1年ごととかね、年2回やってるんですけど、年に2回なんで、本当にこう、6月ごとに会うので、すごい成長を感じるんですよね。だからスイング良くなってるよねっていうふうに、思うんですけど、実際それがコースで発揮できていない。これはですね、やっぱりプレーの仕方、コースマネジメントもあるのかもしれませんけれども、多くはですね、そのやっぱり体が硬くなってしまう。プレーを時間をかけることによって、かけすぎることによって、やっぱりスイング、体を硬く使ってしまうっていうことが、多分一番スコアを乱してしまう原因になってると思うんですよね。はい。ですので、これをお聞きの皆さんもですね、コンペで出てなかった。ね、出てない方もですね、おそらくですね、自分のプレー見直してみるといいと思います。で、これは分かんないんです、スロープレーで、この間うちの息子の話やりましたけど、もじもじくんがいたよねって言ってやってましたけど、まさにこれもう一緒でですね、あれって本人は分かんないんですよ。で、スロープレーのプレイヤーって本当に自分のことをスロープレイヤーだと思いませんから、だからこれはですね、自分を客観的に見ないといけないので、よくやってもらいたいのは、あれですよ。あれじゃないよ、マイケルです。 で、でも、動画撮る。で、動画撮るんですけど、普通だったら皆さん、スイングのとこだけ撮ってもらうじゃないですか。例えば、同伴競技者、プライベートでもあるときにね、同じ組の方に撮ってもらったりすると思うんですけど、ルーティーンから撮ってもらう。もう、ボールに入るところとか、もっと手前からでもいいです。に撮ってもらうようなことをしていくとですね、自分がどれだけ時間かかってるかっていうのは大体わかると思います。はい。もうね、上手い方はもうスパッと打つ。で、ちょっとやっぱり時間かけていいところってあると思うんですけど、それはちょっと難しいショット、難しいラインになった時に、イメージが出ない、上手くなってイメージが出ない時にどうするか、こういう感じ、こういう感じかなって、まあやる時はあるにせよ、基本はやっぱり早いプレイを目指すべきだなと私は思ってますので、皆さんもですね、そこはちょっと意識しながらやっていただければと思います。はい、そんなわけでですね、今日はですね、コンペの話をしてきましたけれども、最近でもプレイファーストの話ばっかりしてると思いますね。そういえば今この間も同じ話、息子のね、うちの息子が時間かかってるよねっていう話をしましたけど、本当に多分その辺は、どのプレイヤーもどのレベルのプレイヤーも共通するとこだと思いますので、ぜひね、このあたり見直していただきたいなというふうに思います。はい。まあでもね、皆さんコンペはいいですね。コンペはね、コンペはいいですねっていうのもあるんですけど、コンペはですね、なんていうかというとですね、これはですね、生徒さんで言うとですね、まあピアノとかで言うと発表会なんですよね。これまでやってきたものがですね、じゃあプレッシャーかかるところでですね、プレイをしてどうやったら結果が出てるのか、出せてるのかっていうところをですね、確認できる場でもありますんで、本当にコンペはね、いいですよね。本当に僕はそういう姿を見るとですね、もともと選手上がりっていうのもありますし、選手、それから選手をサポートしてきたキャディ、それからプロコーチ、っていうサポートする立場から、やってきた人間でもありますので、やっぱりですね、僕に関連する方、生徒さん、もちろんのこと、ね、メルマガで応援してくださる方、それから各種 SNS で応援してくださる方、このレイディオでもですね、応援してくださる方も含め、やっぱり結果が出てくるっていうことはですね、本当に嬉しいことなんですよね。はい。ですから、まあ、そういうのを、まあ、間近で見れる場所っていうことでですね、僕はこのコンペをね、大好きにしてるってなんだよ。そう、大好きなんですよ。大切にしてるんですよ。っていうことなんで、またね、秋口やりたいなというふうに思います。で、いつもね、この僕のコンペにですね、スポンサーとしてくれ、いただいてる高塚さんっていうね、静岡の方のですね、コンビニチェーン店をですね、経営されてる方とかね、塾、英語の塾をね、経営されてる方がいるんですけれども、その方に一応今回もですね、いろいろご協賛いただきまして、立派、大変盛大にですね、コンペを開催することができました。実際、残念ながらですね、この高塚さん、紹介したゴルフのですね、大会に、出るということでですね、本人がね、出られなかったんですよね。出られなかったんで、残念なんですけど、これ沖縄でですね、障害者のですね、ゴルフの大会で、全国大会があったんですけど、見事、今回、高塚さん優勝されたということでですね、これまた嬉しいですよね。ありがとうございます。ありがとうございますということもありますし、本当にですね、感謝と、おめでとうございますということなんですね。このレイディを通してですね、お伝えできればと思います。はい、そんなわけでですね、今日も京都でやってまいりました。で、今回コンペ参加されている方からですね、レイディを更新してないですね、私毎朝聞いてるんですけどっていうね、お話をいただきました。てへって言うしかなかったですね。てへって言って、済ませましたけど、そんな、やっぱりですね、反省の気持ちを込めながらですね、また今回、収録しております。はい。まあ、そんなわけで、今日もちょっと20分長々になってしまいましたけど、今回もですね、なるべくですね、毎日配信できますように、できるようにですね、頑張っていきたいと思います。そんなわけで今日も、いってらっしゃい。